いらっしゃるにおいて、イエス様が座られた中で十字架につけられた時には、弟子たちはもう、あがりかわいさにイエス様を見捨てて、産みつかる場所をしてしまいました。それまでイエス様が3年余り、天使の子を共にされながら、養い育ててきた弟子たちの前が、ちりぢりバラバラになってしまいました。そのままでは、世界宣教の目的が果たせないばかりか、十字架上での見苦しみの全てが無駄になってしまう、まさに地球存亡の瀬戸際に置かれているわけですよね。そのような脆くつまずきやすい弟子たちを、よみがえる主イエス様がどのようにして立ち上がらせてくださったのでありましょうか。使徒の働き一章三節を見ますと、イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られたとあります。イエス様が死者の中から蘇られた後、その復活の40日において何をなさられたのでありましょうか。神がらしをイエス様がされたことは、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたということです。イエス様は復活の姿を弟子たちの前に何度も表されましたが、しかしある者たちは疑いました。十字架上で処刑され死んで葬られたイエス様が復活して現実に生きておられるという事実は、弟子たち自身にとってもそうたやすく信じることのできない事柄でありました。死人の復活などということは、神様の救いのご計画を知らされなければ本当にたわごとと思われても仕方ありません。それで、それまで弟子たちはイエス様が十字架で失っていたりと絶望のところから、完全には立ち上がれずにいたのです。私の羊飼いに向かい、羊飼いを撃て、すると羊の群れが散らされて行き、という旧約聖書とゼカリア書13章7節の御言葉通り、イエス様が十字架上で撃たれて死なれたことによって、弟子たちが散り散りに引き裂かれてしまいました。弟子たちは傷つき、挫折し、ユダに続いてまた誰がという会長に対する怯えと再認識、イエス様への失望、不信、疑いと迷いの淵に吹き落とされてしまいました。そんな弟子たちをイエス様の復活の確信に立たせ、再び弟子団として立ち上がらせ、全世界にイエス・キリストの証人として派遣していくために、よみがえの主イエス様はどれほどの労力と汗と涙、多くのエネルギーを要されたでありましょうか。よみがえの主イエス様で、その労力は決して小さなものではなかったはずです。傷つき破れた弟子たちを癒して立ち上がらせるために、イエス様は40日間を費やされたのです。復活の四十年を費やして、身傷を示し、傷を癒せり、イエス様は何度もご自身の傷ついた手と脇腹を弟子たちにお示しになられて、信じないものではなく信じるものになりなさいと言って、よみがえりの姿を表してくださいました。また異大人たちを恐れて密室に閉じこもる弟子たちに、平安があなた方にあるようにシャロームと仰せられ、聖霊を受けなさいと言って、ふっと息を吹きかけてくださいました。また夜が明けそうにいた頃、ガリレヤの なさったイエス様は船の右側に網を打ちなさいと小舟に乗った弟子たちに仰せられました。夜通しどうしても魚が釣り取れなかった弟子たちがそのイエス様の言葉に聞き従って網を下ろすと目を疑うようなおびただしい魚が網にかかったのです。また弟子たちが岸辺に上がるとすでにイエス様が朝のお食事の用意をして待っていてくださいました。そしてよみがえりのイエス様と弟子たちは網で浮き締めてパンと焼き魚の食事を共にしたわけですよね。イエス様は死者の中からよみがえられました。謝りました。弟子たちと話されました。パンや焼き魚も食べられました。その手と脇腹には十字架上で傷つき、その傷ついたその傷跡が痛々しく残っておりました。そのようにイエス様は私たち人間の五感で分かる方法で生きておられる確かな証拠をこれでもかこれでもかと言わんばかりに弟子たちにお示しになり、聖職者を通してそのことがここに記録されているわけですね。イエス様の復活は確かな揺るがぬ事実なのです。イエス様の弟子たちにその復活の事実をあらわにされたのは、弟子たちが実際に見たこと聞いたこと体験したことをこの世の人々に証ししていくためでありました。イエス様は実に復活後の40日間を費やしてペテロたちを福音宣教のための思うことなき証人として整えてくださったのですね。使徒の働き一章四節を見ますと、よみがえりの主イエス様は弟子たちにエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと命じられました。イエス様は弟子たちにエルサレムを離れないように指示なさいました。エルサレムは弟子たちにとって決して居心地の良いところではなかったはずです。そこはつまずきや失敗をした苦い経験の場所でありましたし、彼らの失敗を知っている人々もたくさんいたはずでしょう。しかしそのような苦い経験の場所であるからこそ、あえてそこを離れないでそこに置いて名誉を挽回すべく、あの頃からの自らの罪の悔い改めを捧げ、主イエス様の十字架と復活を求めて再出発させていただく時なのですね。私たち一人にとって、そしてあなたにとって、とどまらなきゃいけないのは教会生活であるかもしれませんし、あなたの家庭、職場、またあなたの学び屋であるかもしれません。そこは今のさまざまな悩み、苦しみ、病気、経済的な問題などで途方に暮れることも実際ならずあるやもしれませんが、イエス様の復活の事実があなたのものとされているならば、もはや行き詰まることはありませんね。復活の主イエス様は弟子たちに、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと命じられました。待つというのは、時が来るまで何もせずじっとしていることです。それは一見楽なようですけれども、時にはかえって待つよりも動き回る方がいいなと思う、その時ありますよね。よみがえりの主イエス様を目撃した弟子たちにとっても、とてももうじっとなどしておれない心境だったのではないでしょうか。 今満たして、イエス様の十字架死と死からの復活の福音を、あの人にも、この人にも、話してまいりたい、話していきたい、そんな心境だったのではないでしょうか。しかし、イエス様は、教会の誕生という大きな出来事の前に、弟子たちのその早い心を押さえて、待つようにと、あえて命じられたのです。むしろ、いたずらに動き回ってはなりません。なぜなら、聖霊の力を受けずに、働く人間の力は、当てになりませんし、なわずしないからです。神様の大事業の準備は、まず、神様の大事業の準備は、まず、待つことにありました。しかし、北側メテス教会においても、内側がご聖霊の力に満たされて、主イエス様の証人として使わされていくために、また、外側のいろんなところも整えられていくためには、これからもなお一層心を当てて、父の約束を待ち望んでいくことが求められていることかと思います。では、神様の大事業での宣教計画とは、どのようなものなのでありましょうか。その宣教計画、その宣教計画について、イエス様は、この使徒の働き、一章七節と八節において、次のように説明なさいました。いつとか、どんな時とかいうことは、あなたを楽しむところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますとイエス様は仰せられました。父なる神様の福音宣教計画の時期や場所については神様の御心の中で神様に握られており、私たちの預かり知るところではないこと、神様が私に求めておられることはただ一つ、私たちがイエス・キリストの良き証人となるということですね。主の年2024年は元旦早々また後半と地震が起こり、厳しい週末の時代を待つ幕開けとなりました。この年の初めに私たちの教会では、このよみがえの主イエス様のご命令をもって年間聖句として掲げ踏み出していきたいなと思います。イエス様はその時ご自分が天に昇られるのを目前にして、弟子たちにご自分の福音宣教計画を教えて、弟子たちが進むべき新しい方向をお示しになりました。その時イエス様はまず第一に福音宣教の方法をお示しくださいました。福音宣教の方法を示されました。イエス様の宣教は人を用いて進められるものです。イエス・キリストの証人とは、イエス様の十字架と復活を確信を持って証言し、またイエス様の十字架と復活が自分の生涯にどのような変化を実際にもたらしたかを人々に示していくことです。お一人の罪には、それらのイエス様との関わりにおけるお証があるかと思います。で、私の場合は10代後半から20代にかけて、生きる意味が分からず、何をやっても虚しく、それはなくて様々なことを試みました。高校時代からのサッカーやランニング、また盲学校の先生から天井があったり、社会福祉施設や大病院、お電話の資格の国立病院、大病院を訪ねたりもいたしました。
19歳の2月のある日、知人と富士山の近くにある、金時山に登りました。その金時山の頂上にある金時庭園の女主人がクリスチャンで、小宮山妙子さんというその40年代ぐらいの人から沼津の教会を紹介していただきました。で、その教会の門の前に初めて一人で立ち込んだ時、何だか忘れ物を目指そうとしているような不思議なそんな気持ちがしました。こうして教会生活が始まりましたが、しばらくはイエス様も聖書の御言葉なども全然わからず、礼拝の中で皆さんがアーメンと昭和なさっておられる時も、一人素直にアーメンと言えないもどかしさを感じていました。そのような中で、ある日曜日の礼拝説教を通し、イエス様こそ誠の主となる神キリストであられること、イエス様こそ誠の道であり真理であり命であられること、イエス様こそ生きる目的、サッカーでいうゴールであられることを信じることが導かれました。そしてイエス様の十字架と死からのご復活こそ、私の罪のため救いのためと信じて告白し、21歳の7月23日日曜日の朝、教会の柿収容会先の山梨県山中湖畔において朝前の立ち込める中、牧師を通しバプテスマの洗礼をさせていただきました。その後、ヨハネの福音書15章16節の御言葉をいただいて、24歳の時、今の東京キリスト教大学の前身の東京キリスト教短期大学神学科に導かれ、4年間の学びと教会訓練を経て、茨城県東海村の教会に伝わって5年間牧師夫妻として小さな奉仕をさせていただきました。1983年4月から奈良市の教会に伝わされ、23年間伝道牧会の務めに預からせていただきました。そして2006年4月から2014年3月までの8年間佐渡内キリスト教会牧師夫妻として、もう2つに分裂した教会の交わりの回復に臨ませていただきました。その牧師としての職務の中心は、イエス様の十字架死と復活に関する福音をお一人お一人にお伝えし、救いの念のに預かっていただくということです。私は自分自身を述べ伝えるのではなく、私たちのうち、私たち一人一人のうちになされたイエス・キリスト様の恵みを、救いの真実を自らのことで率直にお分かりさせていただきましょう。実にあなたこそ、職場、周りや家庭、地域社会で父なる神様が十字架上で示されたイエス・キリストの十字架の愛を伝えるための最前線の尊い、かけがえのないイエス様の働き人、証し人なんですよね。この時、イエス様は第二に福音宣教の範囲を示されました。福音宣教の範囲を示されました。この使徒の働き一章8節において、イエス様がエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまでと、さらに福音宣教の広がりを示しておられます。使徒の働きは、このイエス様の御言葉通りの福音宣教の拡大と進展ぶりを記録している書物であると言えましょう。紀元後61年頃、パウロの主治医であった医者ルカによって書き記された使徒の働きは、全部で28章から成り立っています。そしてこの使徒の働き2章から7章のところには、エルサレムでの宣教活動が記録されており、次の8 8章と9章にはユダヤとサマリアの全土への広がりが記されており、そして10章から28章のところには地の果てまで及ぶ福音の進展の記録が綴られています。こうしてイエス様の予告は文字通り実現し、それは今日まで及んでいるんですね。北山的立教会においてもこれまでの65年間の歴史を数えながら踏まえながら、歴代の宣教師、牧師、信徒の皆様のお一人お一人の熱きお祈りとご奉仕を大切に大切に受け止めさせていただきつつ、御霊様の御道を熱心に祈り求めてまいりました。その上で御霊なるご聖霊の導きのうちに、教会案内チラシとしての教会集合に憩いの庭やトラックなどをこの北新潟の地域の方々にお配りして、イエス様を日常的にお送りしさせていただこうではありませんか。と同時に、タイとか東南アジア、モンゴル、ブラジル、南アフリカに使わされている宣教師とそのご家族を支えて、祈りと捧げ物を持って、私はこれからも国内外の宣教活動に共に使わせていただこうではありませんか。この時イエス様は誰さんに福音宣教の動力を示されました。エナジーですよ。福音宣教の動力を示されました。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます、そして私の証人となりますとイエス様が仰せられます。イエス様がそれに言われますように、福音宣教の真の担い手は人ではなく聖霊なる神様ご自身です。イエス・キリストの証人としての任務は決して名前優しいものではありません。また人から褒めそらされるようなそんなものでもありません。時には殉教さえ覚悟しなければならないところのまさに命がけの仕事に他なりません。だからこそ私たちは生まれながらの人間的な肉の力に耐えるのではなく、上からの聖霊の力を着せていただく必要が不可欠なんですね。この一章八節において述べられていますけれども、またその前後において述べられておりますけれども、ペテロをはじめとする弟子たちは、イエス様が十字架につけられた時にはイエス様を否定し、ヨハネ以外の他の弟子たちはもうどこにも見当たりませんでした。その育児のないずるくて脆くて弱い弟子たちが復活の主イエス様の証人としていただくために、また新約聖書の御言葉を誤りなく書き記させていただくためには、どうしてももう一人の助け主なるご聖霊の道からとお導きが必要だったんですね。この一章八節において述べられている聖霊とは、主なる神イエス様からの単なる力、影響力ではありません。この全世界の天地万物を生きとしているすべてのものを創造された唯一の生きる誠の神様には、三つの人格といいましょうか、三つの威嚇があります。それは父と子と聖霊のことです。父とは目には見えないけれども、この天たちを創造され、全世界のすべを責めたもう天の父なる神様ですね。ことは目に見えない神様が人の姿を持ってこの地上においでください。私たち全人類の罪の身が集まって十 ために復活されたイエス・キリスト様のことです。聖霊とは私たち一人一人のうちにイエス様の十字架と力のご復活が私の罪のため救いのためと信じ告白させてくださるお方であり、信じてバプテスマを受ける者のうちに成り血をしていってくださるお方ですね。またイエス様を信じる私たち一人一人のうちなる心に愛、喜び、平安、寛容、親切、愛に誠実、柔和、自制という御霊様の御を結ばせ、イエス・キリストの御方となる教会を立て上げてくださるお方ですね。この父、子、聖霊なる三位の神は、その本質と力と永遠ということにおいては、全く等しく、唯一の神の本性の中で統一されています。これも三位一体と呼びます。つまり2000年間キリスト教会はこの父子聖霊なる三位一体の神様を信じ告白し礼拝申し上げてまいりました。この父子聖霊なる三位一体の神様の第三位格であられるご聖霊はイエス・キリストを信じる私たちのうちにあって自分が見たことや聞いたことを話さないわけにはいきませんという内なる願いを湧き起こさせてくださるお方であられます。ですから聖霊に導かれ生かされている人はこの世から主イエス・キリスト様の主導に弟子とされずにはおれないんですね。私たちも聖霊によってイエス様を明かしするイエス様の証し人とこれからもされていきたいですね。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は私の証人となります。イエス様はそうおせられてからこの一章九節に記されていますように、使徒たちが見ている間に覚められた、そして雲がイエス様を包み彼らの目が見えなくなったというのです。弟子たちがもう他の特徴を広げら呆然自失して天を見つめていると、この10節と11節に記されていますように、二人の使いが弟子たちのそばに立ってこう言いました。ガリレアの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に上っていくのをあなた方が見たのと同じありそうで、またおいでになります。御使いがそのように述べていますように、もう一人助け主聖霊様を送ってくださるためにイエス様は天の父なる神様のもとに帰っていかれました。弟子らが地上に留まっておられる限り、福音宣教の範囲はユダヤとパレスチナ一帯に限定されてしまいます。しかし、イエス様が天に昇られ、もう一人の助け主となるご聖霊が弟子たちに臨まれることによって、福音宣教は地の果てまで拡大していく展望が開かれたのです。その御使いの言葉に、はっとして我に返った弟子たちは、イエス様に命じられた通りに、オリーブ山からエルサレムの町旧市内に帰っていって、父なる神様のお約束を待ち望んでいきました。この一章十二節から十四節に記されていますように、弟子たちはエルサレム市内が泊まっている屋上の間の一つところに集まり、心を合わせて祈りに専念していくのです。私たちもまたその弟子たちのその信仰の祈りの姿に習い、私たちのエルサレムを離れないで約束を信じて心を合わせて祈り待ち望んでまいりましょう。待つこと、互いの弱さや至らなさ、欠点や失敗もすぐに責めたりせずに我慢して待つこと、お互いの弱さを認め合い、受け入れ合い、 ターにあってそこを愛の働くところとすること、愛は全てを耐え、全てを信じ、全てを望み、全てをしのぎますと聖書に言われていますね。聖霊のあなた方の上に臨むとき、あなた方が力を受けます。そして死の果てまで私の証人となりますとイエス様は約束したまいります。心を合わせて祈り、待ち望み、ご聖霊の細い御声を聞き分けて決断し、共にイエス様にこれからもお従い申し上げてまいりましょう。どうぞ皆様、神様御言葉